聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ヨハネの手紙第1、5章の4節と5節です。新約聖書の484ページです。ヨハネの手紙第1、5章4節。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。今日は人生勝利の秘訣と題してメッセージを語らさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、10月第4の手術日曜日の朝、私たちは共に主の御前に集い、また礼拝をお捧げすることができることを感謝します。またコロナ感染も少しずつは収まってきていますけれども、また冬には第6波があるのではないかと多くの人たちは心配をしています。どうぞまた私たちもそのことを覚えて、また感染のために心を備え、また対応していくことができるように、何よりも心に平安を与えてくださり、また落ち着いて行動していくものとしてくださるようにお願いします。また全能の神様は、あらゆる災害や災いから私たちを守ってくださる、その信仰を持って歩んでいくことができるように、私たちを強めてくださるようにお願いします。どうぞまた信じてない方々も信じることができるように、また神様が助け導いてくださって、さまざまな困難やまた苦しみから救い出してくださり、また誠の生きる道、そしてまた永遠の命に預からせてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも、この聖書の御言葉が分かりやすく心の中に受け入れられていくことができるように、どうぞまた神様が働いてくださって私たちに語ってくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時を導いてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは今現在このように生きています。今読んだ聖書の言葉の中に、よという言葉が繰り返し出てきます。もちろんこの世という意味があるわけなんですけれども、しかし具体的にはこれは人間を指している言葉ではないだろうかと思います。神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたという言葉がヨハネの福音書の3章の16節に出てくるんですけれども、神様は漠然とした世の中を愛しておられるという意味ではないわけなんです。私たち一人一人を人として神様は愛してくださっておられる。だからこの聖書に出てくる世というのもですね、ただ一般的なこの世というよりは、私たち一人一人のことであるわけなんです。当然それはもう私自身のことでもあるわけですし、皆さん一人一人のことである。神様は私たちを愛しておられるということをこの聖書を通してまず第一に知るものでありたいと思います。なぜならば、私たちはこの世に生きていて、いろんな苦しみとか試練、また悲しみに遭うということがあるわけなんです。しかし神様はそういうものに対して勝利を与えておられるというのが、今日のですね、御言葉に出てくるわけなんです。世に勝つというその信仰を私たちは持つことができる。ここにもこの勝つという言葉が3回出てきています。確かに私たちには弱さがある。そしてまたいろんな苦しみとか問題が出てくる。それは避けて通ることはできないんです。でも問題は、そういう苦しみとか辛いことに対して勝利するのか負けるのか、もうそこが大きな問題です。でも神様は私たちにこの勝利を与えるっ とですね、約束されているわけです。ですから私たちはたとえ苦しみにあっても勝っていく、それに打ち勝ってですね、そしてまた喜びが与えられる、そういう生き方をするものでありたいと思います。まあ、勝つってことですから負けるってこともあるわけなんです。もう負けるっていうことの記録が実は旧約聖書の中にはたくさんあります。もう本当にほとんどの人たちが、まあ、負けてきた。でも最大の、まあ、失敗というか負けは一体どこから始まったのか。それは創世記っていうのが聖書の一番最初にあるんですけれども、その創世記の3章っていうところを見ると、最初に作られた人間アダムとエバ、彼らは負けてしまった。何に負けたんだろうか。誘惑に負けてしまった。そして自分自身に負けてしまって自分を見失ってしまった。そういうことがあの創世記の3章に出てきます。そして本当に残念なことは、私たちはそのアダムとエバの性質を受け継いでいるということなんです。もう生まれながらにしてですね、残念なんですけれども彼らの性質を私たちは受け継いでいる。まあ、ことわざでもカエルの子はカエルっていうですね、ことわざがあります。まあ、おとぎ話じゃないんですけれども、カニの親子が浜辺で歩いていてですね、そしたらその親ガニが子供の歩き方を見て、横に歩いてやろうと、お前の歩き方おかしい、お母さんの歩き方見なさいって言って、そのカニも横に歩いてたっていうような、そういう話があるんですけれども、私たちも生まれながらの、まあ、性質っていうのがあるわけなんです。じゃあアダムとエバの性質は何だったのか。誘惑に弱いということなんです。そして素晴らしいものを求める。その創世記の3章にはこの悪魔の誘惑っていうのが出てくるわけです。まあ、悪魔がやってきてですね、アダムとエヴァにその神のようになれる、それは素晴らしい、自分もそういう素晴らしい人間になりたい、誰でもそう思うと思います。よくなりたい、立派な人間になりたい。どうしたらそうなれるのか。なんと悪魔はですね、エデンの園の真ん中にある木の実を取って食べたら神様のようになれる、そう言って騙したわけなんです。でも最初は神様が自分たちに約束された、もうエデンの園では何をやってもいい、好きなことをしてもいい、ただし園の中央にある木の実を取って食べてはいけない、これだけはダメだと、死んでしまうと神様は言われた。そしたらサタンは、いや本当に取って食べたら死ぬのかと、死なない、そう言ったわけです。そして二人はその木の実がもうとっても食べるのに好ましくって美味しそうに見える、しかも神のようになれるんだ、ついにはその誘惑に負けてしまった、取って食べた。肉体的には死ななかったんです。肉体的には生きていた。ところが変化が出た。何が変わったのか。彼らは自分が裸だ、分かった、恥ずかしい、自分の恥を隠す、そして神様と約束を破ってしまった、悪いことをした、叱られる、彼らは身を隠す、神から隠れるということをした。それが罪の始まり、聖書に出てくるわけなんです。だから私たちも実は同じ性質を受け継いでいる、誘惑に弱いわけなんです。しかも自分がですね、素晴らしいものになれる、 聞いたらそうなりたい、もう簡単になりたいってですね、そう思うわけなんです。もうテレビのコマーシャルでもこれ飲んだら元気になれる、500円、私も買いましたけれどもあんまり効果なかった、そういう誘惑に、まあ、私たちは陥りやすい。まあ、彼らの大きな失敗は神様から隠れてしまう、身を隠す。だから不思議なんですけれども、悪いことをやったらですね、隠そうとするわけなんです。そしてまた自分も姿を隠したい、堂々と出ることはできない、そして自分の言いたいことも言えなくなってしまう、そういう罪が私たちのうちにあるっていうことなんです。どうしたら自分はその誘惑に勝つことができるんだろうか、打ち勝つことができるんだろうか。まあ、聖書は今読んだ五節っていうところを見ると、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。世に勝つ者、世っていうのはさっき言ったように人のことである、人間のことであり自分のことである。この世っていうのは競争社会だと思います。すぐに人と比較をする、あの人はもうあんな素晴らしいことをやってる、自分はできていない、惨めに思うってことがあるわけなんです。逆にあの人は何やってもダメだと、自分の方がよっぽどいい、傲慢になってしまう、そういうことがあるわけなんです。だからお互いに仲良くやりましょうってですね、まあ、聖書には愛しましょうっていう言葉があっても、なかなか相手を愛する、受け入れる、それがもう難しいようになってるんじゃないかなと思います。まあ、生きにくいっていうかですね、生きるのがもう大変。まあ、今コロナです。昨日もニュースでやってました。もうコロナの始まりによって、あの若者の自殺者が増加している。もう親にも話することはできない、もうそんな悲しいニュースをですねやっていた。本当になかなか心を開いて話をすることはできない、自分をよく見せよう、よくなりたい、確かにそれは素晴らしいことなんですけれども、でもどれだけ私たちはこの世の生活の中にあっていて、ああ生きていて楽しい、嬉しいってですね、毎日感じて生活しているだろうか。生きるっていうことの喜びがあるんだろうか。でもこの聖書の中には世に勝つその秘訣が記されている。そしてそれはイエスを神の御子と信じるとですね、聖書は言ってるんです。イエスを信じる、そんなことで勝利できるんだろうか、不思議に思うわけなんです。新約聖書の福音書っていうところを見ると、このイエス・キリストの姿が描かれてあります。イエス・キリストがバプテスマを受ける、洗礼を受ける、その後に荒野に行かれた。荒野に行った時に悪魔がやってきて、そして試練を与えるっていうのが出てくるんです。それはちょうどアダムとエバと同じようなことだったんではないだろうか。悪魔は誘惑を与えました。もう40日間実は断食されていた。まあ、私も断食したことあります。3日間やりましたけれども、非常にお腹が空いてしまってですね、もう困ったことがあったわけです。もう進学校の外出て、空を見上げたら雲がパンのように見える。本当に空腹っていうのはですね、ある意味つらいものがあるわけです。 なんと悪魔は、お前が神の子だったら石ころでもパンに変えるじゃないかと。パンに変えて食べてみろと。じゃあイエス・キリストはそうしたのか、しなかったんです。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであると言われたんです。だから私たちは本当に養われるのはパンだけではないわけなんです。神様の励ましの言葉、この聖書を通して、実は私たちは本当に生きるっていうことの喜び、そしてまた神様は愛してくださっておられるということの素晴らしさを知ることができる。そしてその悪魔はもう高いところに連れて行ってですね、そしてこの世の栄光、もう素晴らしい建物とか、また多くの富を見せたわけです。そしてなんと悪魔は、私を礼拝したらこれらの世の中のものを全部やるって嘘をついたわけです。でもイエス・キリストは騙されなかった。神以外に礼拝する方はおられない。私たちが真に礼拝し信じるのは、実は私たちを愛した、また命をも与えてくださるイエス・キリスト以外にはおられないということなんです。まあ、私たちは誘惑に遭う、試みに遭う、そういう弱さがあります。時にはこの判断しないといけない。ある方が 山登りしました。登っていく途中で2つ道が分かれてそうです。一つはですね、広い道があった、もう一つは険しい細い道がある。どっちを通っていったらいいんだろうか。まあ、その人は広い道、多分ここをみんな通っていってるんじゃないだろうか、歩きやすいし大丈夫だと、そこ行ったそうです。そしたらどんどんどんどんですね、山を登っていって森の中に行く。そしたらなんとその道は行き止まりになってた。実はそれは木を伐採して運ぶための林道だった。そしてもう思わず引っ返してきてですね、あの分かれ道のところに行って細い道を歩いていった。本当にこれ大丈夫なんだろうか。だんだん日が落ちて暗くなってくる。そしたら山小屋の明かりが見えてですね、助かった。目先のことで判断を誤ってしまうという噂は私たちにもあると思います。しかしこの神様が与えてくださる勝利っていうのはですね、何かっていうと、誤った判断でも大丈夫なんだ、助けてくださる方がおられる、それが実は勝利の秘訣であるってことです。自分では打ち勝つことはできない、 100% 完全にですね素晴らしい人生を歩むっていう人なんていないと思います。時には失敗し、また悩みもある。じゃあ信仰、信じるって何なんだろうか、キリスト教の信仰って一体何なのか。まあ、いろんな宗教世の中にあるわけなんです。もう信じたらですね、お金が儲かりますとかですね、もう信じたら病気が治ります、それも素晴らしいことだと思います。じゃあキリスト教の信仰って何なんだろうか。それは勝利の信仰である。世に勝つ、人に対しても勝つし、自分に対しても勝つ。先ほど言ったように世の中競争社会です。人のことなんて考えられるような余裕なんてないわけなんです。もう外に出たらもう7人の敵がいると思えとかですね、言われることがある。また私たちは周りを気にする、人のことが気になる、もうそういうような形でですね生活していて、 もう心に余裕がない、またストレスが溜まってくる、まあ、ある方は私たちの生活の悩みの大部分は人間関係にある、あの人がああいうことを言ったと、自分のことをこういうふうに見ているということでもう悩んでしまうとですね。でもこのキリスト教の信仰っていうのは実は世に勝つ信仰である、人に対しても勝利し、そして自分自身に対しても勝利をする、そしてその勝利っていうのは自分で得る勝利ではないということなんです。イエス・キリストは私はすでに世に勝ったのである、そしてあなた方に平安を与えるとですね約束されました。まあ、それを聞いていた人たちは理解全然できなかったわけなんです。じゃあキリストはこの世を変えてパラダイスにしてくれるんだろうか、世直しをしてですね住みやすい世の中にしてくれるのか、実はそうではなかったということです。このキリストの勝利っていうのは実は十字架の勝利であった。いや十字架に殺すつけられて殺されたらそこに勝利なんてない、それは負けたんじゃないか言われると思います。実はそこに大きな勝利があったわけなんです。どんな勝利か、それは相手を許すっていう勝利があったわけです。相手を受け入れる、受け入れるっていうことは受ける方がもっと大きい、大きくなかったらですね受け入れることは無理です。難しい言葉で言うと寛容ってことになるわけなんです。相手を許す、イエス・キリストは敵でさえも許してくださり受け入れてくださる。なぜならば十字架にかけられた時に父よ彼らをお許しください、自分を十字架にかけた人たちをイエス・キリストは許してくださった、受け入れてくださった、それが第一の勝利であるってことなんです。じゃあ第二の勝利は何か、死に打ち勝つっていうことです。死んだら終わりだ、みんな誰もがそう思います。でも聖書を読んでいくと死は終わりではない、確かに人間には死ぬっていうことが定められている、しかしその後に神の裁きがあり永遠が決まると聖書には出てくるわけなんです。死には続きがある、全く新しい世界に自分たちは生きることになる、そしてそれは私たちが選択しなければならないということです。まあ、先ほどの山の分かれ道ではないですけれども、私たちはどちらの道を選ぶのか、それを私たち自身が決めることができるわけなんです。ああ自分はもうダメだ、もうこれで終わりだという選択の道もあるかもしれませんけれども、確かにこんな苦しい時にあっても神様は助けてくださる、イエス・キリストはあの十字架の上で敵対するものを受け入れたように私でさえもイエス・キリストは受け入れてくださって、私の失敗過ちを全部許してくださる、信じることができるわけです。そしてイエス・キリストは死の中からよみがえられた、死に勝利された、その復活のキリストを見て弟子たちは喜んだ。なぜ彼らがこのキリストの救いを伝えていったんだろうか、復活の命があるってことです。もし復活の命がなかったら彼らは伝えるってことはおそらくしなかったでしょう。そして私たちも聞くことはなかった、もう全部死で終わってしまう。でもそうではない、イエス・キリストの十字架は すべての罪とが過ちを許す力がある。そしてそれだけではなくて、死の中からよみがえられて私たちに新しい命を与えてくださる。ですからその復活のキリストを見た弟子たちは喜んだ。もう喜びにあふれてこのキリストの救いを彼らは伝え、それは今日まで至っているということであるわけなんです。だから私たちが神様から与えていただくっていうその勝利は何かっていうと、失敗しない勝利ではない。失敗しても許される、自分がダメであっても受け入れられて愛される、そして新しい命に生きることができる。神様は私たちを新しくすることができるということであるわけです。ですから4節っていうところを見ると、神から生まれたものっていう言葉が出てくるわけなんです。不思議な言葉です。もうすでに生まれているのに、なんで神から生まれる必要があるんだろうか。いや、神から生まれるんです。それは信仰によって新しい命が生まれる。神はその一人子を賜った、私たちに与えてくださったほどによう愛されているという、その生き方を私たちは新しくすることができるわけなんです。だからどんなに行き詰まってダメであっても失敗しても、神様は私を愛し、私を許し、私に新しい永遠の命を与えてくださっておられる。これこそが人生勝利の秘訣であるということです。私たちもその秘訣を与えていただいて、勝利して喜びのある人生を歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。天の父なる神様、私たちもこの世にあってさまざまな悩みや苦しみがあります。しかし私たちに神様はその一人子イエスキリストを与えてくださり、また一切の私たちの罪とが過ち失敗をあの十字架で身代わりになって追って死んでくださいました。私たちの罪を許し、そしてまたこの復活の命、新しい命に私たちを生きるものとしてくださったことを感謝します。どうぞ私たちもこのイエスキリストによって与えられる永遠の命を私たちのうちにいただき、そしてまた神様が約束してくださっておられる天の御国を目指して歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。どうぞイエスキリストを信じて新しい人生を私たちに与えてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。